茶経舞原てとて2021年9月第70号をお届けします。表紙の説明をします。今月の表紙は有限会社神話農場さんの田んぼで行われたファミサポ交流会、田植えと泥んこ遊びのカラー写真です。田んぼの中で横一列に並び田植えを楽しむ利用会員とサポート会員の皆さんです。記事は最終ページにあります。表紙の説明を終わります。今月の内容です。地域でのつながりは困りごとの解決に向けた第一歩、2ページ3ページ、地域の活動をご紹介、農業でご近所の交流、4ページ米原市社会福祉協議会役員評議員のご紹介、5ページ令和2年度事業報告、6ページ令和2年度決算報告、7ページ福祉サービスを利用していて困ったことはありませんか、7ページ共同募金運動が始まります、8ページ全員銀行だより、9ページ相談、9ページ社協会費、日赤活動にご協力いただきありがとうございます、9ページこんにちは米原市権利擁護センターです、10ページ米原市ボランティア情報をお届けします、マイボラ、11ページ大きくなあれ、12ページお問い合わせ、お申し込み、ご意見、12ページ以上です。それではどうぞお聞きください。
地域でのつながりは困りごとの解決に向けた第一歩。私たちは生活していく中でさまざまな困りごとに出会うことがあります。誰でも困りごとは解決したいものですが、一人で考えるよりも誰かと相談することで困りごとが解決に向けて進むことも多くあります。また早めに相談することで解決に向かいやすいということもありますし、当然自分一人で抱え込んでいるしんどい時間を短くすることにもなります。今回は困りごとのある方が相談につながり解決に向かうために大切だと思うことを、地域でボランティア活動に取り組まれている吉野さんと高齢者を中心に相談業務に携わっておられる吉田さんに伺いました。対談者は3名です。社協とあとお二人の方です。お一人目、米原大見地域包括支援センター保健師吉田真帆さん。高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごせるように相談支援に取り組む、本人の了解を得ながら地域住民と支援について検討する場への出席やボランティア活動者等に感染症対策についての講演を行うなど、地域住民とのつながりを大切にしながら業務に当たっている。お二人目、ルポリーベサロット代表吉野和夫さん。自治会でのサロン運営に関わり高齢者を中心とした支援に関わる、安らぎハウスを拠点としたカフェルポリーベサロットではコーヒーやお茶を入れるちょっとしたお手伝いもできる場所を目指し、社会で生きづらさを抱える人の支援もしている。社協、住民の方々は困った時に自分から相談されているでしょうか。吉野さん、いつも高齢者の居場所づくりや訪問活動の中で困りごとを抱えていないかを意識して話を聞いています。その中で相談窓口に自分から行くという人はほとんどいないように感じています。社協、どうして自分から相談されないのでしょうか。吉野さん、こんなこと相談してもいいのかなとか、そもそもどこに相談していいかわからないという人もいると思います。また本人は困っているという自覚がないこともあります。 吉田さん、確かに私も相談してくださいねと呼びかけてはいますが、実際は本人から直接発信されることは多くないですね。民生委員さんやサロンの方、医療機関、社協、市役所など、いろんな方々が声をかけ、つないでくださることが多いです。もちろん若い方など、自分から相談してくださる方もおられますが、なかなか自分からの相談は難しい方も多いように感じています。社協、地域でのつながり、相談窓口へのつなぎが大切ということでしょうか。吉野さん、高齢者等からの話を聞いていて、このままにしておくのは良くないなというときは、僕から伝えておいてあげようかと声をかけ、その後民生委員さんや包括支援センターの職員さんに情報提供する流れがほとんどです。地域で声をかけ、専門機関とのつなぎ役になることが大事だと感じています。吉田さん、私としては小さなことでもいいので包括に相談してみたらと声をかけてつないでくださればと思います。身近で声をかけてくださる方の存在が大切だと思っています。吉野さん、困りごとをお聞きする中には、高齢者に関することだけではなく別の困りごとがある場合もあります。本人の了解を得ながら、例えば包括の吉田さんにつなぐのですが、そこからまた必要に応じて他の窓口の相談員さんとも協力して対応してもらえるのでありがたいです。吉田さん、私は高齢者の相談を受けることが多いのですが、特に最近では世帯が抱える困りごととして、困りごとが複数あることがあります。これは全国的な例ですが、ご本人に介護が必要なんですけど、お子さん大人閉じるはお仕事をしておられず困っておられるという世帯もあります。そんな時は他の専門機関と協力して対応に動きます。社協、本人から困りごとを言ってくれれば手伝えるのになというお声もしばしばお聞きします。吉野さん、本人が困ったと発信することは大切です。でもそれがしにくい人もいます。以前に活動する中で困りごとをお聞きし、担当のケアマネジャーさんに相談したらどうかなと促したこともありました。またサロンで相談できる人が増えればと思い誘ったりもしました。サロンには福祉の専門の方が出入りするので、いつかつながると思っています。勇気を出して困ったと発信してくれた時に、聞いたものはしっかりと受け止めることが必要です。そういう地域なら困ったを言いやすくなると思います。社協、困っていてもすぐに相談につながり前に進みやすい人ってどんな人でしょうか。吉田さん、地域とのつながりがある人は周りの方が気づいてくれますよね。吉野さん、そうですね。付け加えるなら、困りごとを知った周りの住民も自分で抱え込まずに活動者や専門職につなぐようにしたら解決に向かっていきますね。吉田さん、民生委員さんや自治会長さんなどの役職を持っている人でなくても、住民さん同士で声かけをしていただき、つないでいただければと思います。吉野さん、もし専門機関に直接連絡しにくい場合は、私たち活動者に言ってくれたらいいと思っています。私たちからつなぐことができますから。吉田さんと吉野さんお二人の写真が掲載されています。以上です。こんなつながりいいな4コマ劇場、1コマ目、高齢者サロンでの会話。足腰が弱ってきてお風呂に入るとき不安で、ボランティア活動者、僕から民生委員さんに聞いといてあげるね。2コマ目、民生委員の訪問中、息子さんが同席されて、母の介護サービスもだけど自分も無職でお金に困ってて、 民生委員、児童委員、お母さんの介護のことと息子さんの困りごとも窓口に相談してみますね。3コマ目、地域包括支援センターへ連絡。民生委員、児童委員、お母さんには介護が必要で、息子さんはお仕事がなく生活費に困っておられるようで。包括支援センター、訪問して介護サービスについて相談しますね。その時、息子さんの困りごとも確認して、専門の窓口につなぎますね。4コマ目、その後、お母さんには介護サービスが入り、息子さんにも相談支援が入り、一つの相談がきっかけとなり、複数の相談支援につながっていきました。終わりに、困りごとは誰にでも発生する可能性があります。子どもや子育て中の方、何らかの障害を抱えたとき、周りとのつながりがなくなってしまったとき、経済的な苦しさに出会ったとき、お二人の話を聞いて困りごとが解決に向かうために大切なことは、自分が困りごとを抱えたときには勇気を出して発信することが必要ということです。また、地域で声を掛け合い、困りごとを抱え込まず、身近な活動者や専門職につなぐことも大切です。困りごとを聞いたときに相手の気持ちを考え、親身になって耳を傾けられる住民が増えれば、自分も困りごとを言い出しやすい環境になります。自分のためにも、そんな街づくりを一緒に進めていきましょう。
地域の活動ご紹介。農業でご近所の交流。子ども芋掘りイベント開催。6月20日に入江で子ども芋掘りイベントが開催されました。この企画は入江にお住まいの木寺さんが地域住民の交流を深めたいという思いから企画開催され、今回で3回目になります。たくさんの方に参加していただけるよう、地域住民さんから畑の一角をお借りし、一緒にジャガイモを育てられました。イベント参加については、ご近所の小学生以下のお子様がおられる世帯を中心にチラシを配布し、募集されました。当日は天候にも恵まれ、5組の家族21名が参加されました。参加された方からは、親子で芋掘り体験をする機会がないので嬉しい。大変だけど楽しかったという声が聞かれ、楽しみながらご近所の交流を深める機会となりました。木寺さんは農業を通じて子どもの人生を豊かにしたい。このような取り組みが他の地域でも広がってほしい。とおっしゃっていました。子供から大人までが顔なじみで、大人たちの温かい見守りの目がある中で、子供たちが生き生きと暮らせる地域、今回でも皆様方と一緒にそんな地域づくりに取り組んでまいります。写真が2枚掲載されています。1枚目、穴を掘るの楽しいな、ちゃんと取れるかな、土を掘って収穫中の子どもの写真です。2枚目、たくさんお芋取れたよ。両手に取れたお芋を持つ子どもの写真です。以上です。米原市社会福祉協議会役員評議員のご紹介。任期満了に伴い、新たに就任された方々をご紹介いたします。会長就任のご挨拶。8年にわたり、米原市社会福祉協議会会長として、社会福祉の増進にご尽力されました、吉田雅子前会長の会長職退任に伴い、この度会長を拝命いたしました。本会では、子どもから高齢になっても、障害があっても、住み慣れた地域で自分らしく幸せに暮らしたいという、すべての人の願いを実現するために、これまでから市民や関係機関、団体をはじめ、さまざまな立場の皆様方と協力しながら、地域や暮らしの諸課題の解決に向け取り組んでまいりました。 今、私たちの周りでは、新型コロナウイルスの蔓延により、社会・経済活動に深刻な影響が及んでいますが、近年の社会情勢の変化と相まって、生活困窮や孤立をはじめ、さまざまな生きづらさを抱える方の課題が顕在化してきています。ますます複雑・多様化する地域生活課題に対し、本会ではつながりで地域の暮らしを支え切るを推進方針に、そうした課題の背景にしっかりと目を向けるとともに、分野や属性を超えた連携・共同を実践しながら、共同の文字は協力するの共と働くの文字が使われています。地域共生社会の実現に向け取り組んでまいります。今後とも誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指し、役職員一丸となって邁進してまいりますので、皆様のご支援とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。令和3年6月社会福祉法人米原市社会福祉協議会会長日比茂樹。顔写真が1枚掲載されています。以上です。役員任期令和3年6月22日から令和5年6月開催の定時評議委員会集結の時まで。継承は省略します。役職氏名選任区分の順にお知らせします。会長日比茂樹。福祉に関する実情に通じているもの。副会長伊藤信義。知識経験者。理事7名の方がおられます。西明清、河井郁夫、西堀昌司、高橋義信。4名の方は福祉に関する実情に通じているもの。吉田雅子、知識経験者。永田香織、田助のぞみ。2名の方は社会福祉事業の経営に関する識見を有する者。幹事2名の方がおられます。中谷俊治、社会福祉事業に関する識見を有する者。松宮誠也、財務管理について識見を有する者。評議員任期令和3年6月21日から令和7年6月開催の定時評議員会集結の時まで。継承は省略します。役職氏名所属団体等の順にお知らせします。評議員28名の方がおられます。長谷川綱夫、米原市障害者福祉協会。三田村道夫、米原地区厚生保護助成会。福永博美、米原市子ども会育成連合会。谷田雅子、米原市母子福祉のぞみ会。大野龍天、米原市いぶき民生委員児童委員協議会。寺村正和、米原市三島民生委員児童委員協議会。酒井明、米原市米原民生委員児童委員協議会。北川俊治、米原市大見民生委員児童委員協議会。北村正弘、米原市老人クラブ連合会。田辺京子、米原市地区赤十字奉仕団。松井正文、地域の福祉関係者。前田義信、地域の福祉関係者。浦井正明、地域の福祉関係者。中川哲夫、米原市ボランティア連絡協議会。西村博正、三島地域自治会連絡協議会。清水光一、伊吹地域自治会連絡協議会。酒井健志、米原地域自治会連絡協議会。津幡正明、 近江地域自治会連絡協議会、中村鳴人市伊吹小学校、中川治伊吹山中学校、林俊子米原市健康推進委員会、北森則子米原市シルバー人材センター、竹中玲子社会福祉法人白陽会柏原子ども園、今井博明社会福祉法人湖北会、杉本真嗣社会福祉法人青少会坂田青少園、的場一樹米原市商工会、立木博美米原市暮らし支援部、中谷義則地域包括ケアセンター伊吹。
令和2年度事業報告概要。令和2年度は新型コロナウイルスの感染が全国的に拡大し、たびたび緊急事態宣言が発令されるなど、地域のさまざまな活動が制限を受け、市民の暮らしの安心が大きく揺らいだ1年となりました。今回の事業運営においても、感染状況を踏まえて感染拡大防止対策を徹底するとともに、コロナ禍だからこそ求められる事業や取り組みについて推進を図りました。市民の暮らしに直結する相談支援をはじめ、介護・障害のサービス提供についてはコロナ禍においても市民や利用者の安心した暮らしの継続を支える最後の砦として、各事業における相談対応の強化を図りながら事業・サービスを提供しました。サロン活動や地域お茶の間創造事業、各種の地域行事など、住民が交流する機会や居場所が多くの地域でなくなったり縮小を余儀なくされ、これまで取り組まれてきた高齢者等の見守りや支援を絶やさないためにどうするのかなど、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い地域に新たな課題が表出しました。そのような中、地域の福祉活動を支援する補助金の活用を提案しながら、訪問活動への転換や地域での子育て・子育ちを支援する取り組みを推進するほか、オンラインを活用した研修等を実施し、地域の活動者らがつながり、共に高め合う機会づくりに取り組みました。新型コロナウイルスの感染拡大に関連して、特に緊急貸付や特例貸付など、資金貸付の件数が急増するなど、収入が減少したり、職を失った方々からの生活相談が大きく増加しました。収束の兆しがなかなか見えず、個人や世帯が抱える課題が顕在化、複雑化する中で、生活再建に向けた相談支援のほか、暮らし全体を捉えた包括的な支援に取り組みました。介護保険並びに障害福祉サービスにおいては、緊急事態宣言の発令に伴い、利用の自粛を要請するなど、事業実績にも影響が及びましたが、職員や事業所が感染源とならないよう対策しながらサービス提供に当たりました。地域や暮らしの課題が複雑・多様化する中で、求められる支援ニーズに対する取り組みの開発等を目指し、居住支援・生活支援・災害時の地域・事業所連携のテーマに取り組みました。写真が3枚掲載されています。1枚目、高齢者への訪問活動。2枚目、オンラインによる研修。3枚目、介護サービス、デイサービス。以上です。